すごいことが起こったね。10歳とかやね、小3小4言ったら、うん、ようやく年齢が2桁になった時に、おかんが8メートル浮いてると、
はい、
でこれかなり高いじゃないですか、
はい、
8メートルって相当高いですよね、
まあ、かなり高いですよ。
一番あの値段も高いやつじゃないですか、それ
一番高かったやつだと思います。絶対最後に持ってきてたんで、
うん、
多分親父の中では18番だったんでしょうね、
それね、
うんうん、でその要は
失敗したらまあちょっと死ぬよね、は
い、
8メートル落ちたらね。
だから
ね、
そんなに上げなかったっす。
ああ、だから
本当に外でやるときとかは、うん、もうおかんが本当に怖がったりとかしたんで、
怖がったりしてね、
もう2メーターとかちょっとこう見える、浮いてるように見えるぐらい、
はいはいはい、
ぐらいでそれでも怖がってましたけど、
うんうんうんうん、
で小学校ですから、
うん、
まあ、それもすごいなと思いながら、
うんうん、
やっぱりそんなにマジックをしてたらね、
うん、
ある程度地元の隣町とかから、
うん、噂になる
よ、噂になってとんでもない、
うん、
なんかおじさんがいるぞと、
うんうん、
名前がチンポで、
うん、一番覚えやすいと、う
ん、マジックをしてるおじさんがいるぞっつって、
うんうん、
で結構ね有名になり始めたんですよ地元で、うん、
どんどんね、
お祭り、隣町のお祭りに出かけたりとか、
うんうん、だってさお祭りではさいいやんそういうのあると、
まあね、うん、まあ、あのお父さんお母さんも喜びますし、ね、
喜ぶやんで子供にもそんな名前響くもん、うんうん、
ただまあ子供たちはもう身内はもう最悪です、
まあ、身内はね、
たまったもんじゃない、
はい、身内は何も答えが出ないですよね、
はい、ただただチンポの息子っていう事実しかないですから、
ね、うん、そう、それしかないね、それしか横たわってないね、はい、これからいろいろこう学校でも勉強しなあかんのにね、結局勉強してもチンポの息子っていうのだけは変わらないですからね。
まあでもね、なんか嫌って思いながらも、うん、どっかでこうなんか面白いことをやってんなってやっぱ自分の中でちょっと思ってたのかもしれない、
ね、無理やり思うしかないですよね。
思うしかなかった
か、思うしか一歩前に進めないですよね、
うん、
自分の人生がね、
うん
うん、もう一回ちょっとおもろいと思ってみようかなと。
そうなんですよ、
受け入れてみようかな、
はい、
うん、
で受け入れ始めると、
うん、
なんかねちょっと面白いこともだんだん増えてきて、
うん、
ある日学校からこう帰ってきて、で家に帰ると、
うん、
玄関に知らない小学生の靴があるんですよ、
うん、
でランドセルもあって、
はいはいはい、
であれ赤いランドセルもある、
女の子来てる、
俺と女今日クラスの友達から遊び来るよね、言われてないし、
うん、
誰やろと思って、
うん、
でリビングの方ガチャって開けたら、
うん、
隣町の小学生が、
うん、
マジックを教えてもらいに家に来てたんですよ。
すごいね、
はあ、でも軽いマジックケースみたいになって
なってるんやそこ、
で奥に和室があるんですけど、
うん、
その和室で知らない小学生が4人がかりで、
うん、
うちのおかん浮かしてたんですよ。
これまた自分浮くまずね、どっから整理しよう、どっから整理しよう、浮く、なんで浮くの、
だからその
あの
公園の
整理したいです。
そうですよね、はい、一回整理しましょう、
一回整理しよう、
飲みます、大丈夫ですか、飲んで、
はい、大丈夫です、あのなんで浮くの
なんで浮くのって聞かれるとあれですけど、
はいはい、
まあ、さっきのチンポーさんが言ってた18番のマジックですよね、
うんうん、
あのイリュージョンね、
うん、だからそれなんで浮くの
いやそれはもう
教えられるの、
それ教えられない、
でも知ってるんでしょ、
知ってはいますけど、まあまあまあ、はい、まあ装置ですよね、
むっちゃ巨大な装置でしょ、
でもね意外とそんなに巨大ではないですけどね、
うん、なんかパイプみたいなのがくっついてるんでしょ、
ね、なんて言ったらいいんだろう、なんか下にね、
うん、
こうなんだろう、
鉄板みたいなのが、
ベッドみたいなのの上に、
はいはい、
テーブルクロスみたいな、
要は、はい、
ありますね、床までこうついてるやつ、
ありますよね、
垂れてて、
はい、垂れてます、
その上にこう寝るわけですよね、人がね、
うん、
でその下に垂れてるテーブルクロスみたいなのを、
うん、
要はその上に寝てる人にこうお布団みたいなの
を2枚
かぶせるわけです、
うん、かぶせる、
そしたら下は、
うん、浮いてるように見える、
浮いてるように見える、
うんうん、
みたいな、まあ、実はここに何か仕掛けがあって、
うん、
まあ、要はちゃんと支えられてるんです、
うん、実はね、
はい
はい、
でこれがそのままどんどんどんどん上に上がっていく、
上に上がっていく、
うん、でこっちの柱を取ったら、
うん、
完全に宙に浮いてるみたいにな
る
んですけど、
なるほど、
まあ、そこ四角のなんかこう
を利用して
利用してる部分はあるんですけど、でそれを多分子供に教えてたらしくて、親父が
めっちゃ高いやつじゃないですか、はい、それ、うん、そんな高いやつを子供に教えてるんですか、ネタを。
でも気持ちよくなってんでしょうね、多分親父は。
ああもうね、もうすごいとか言われるからね。
そうですそうです。でもう4人がかりでこうやってなんかこう
支えて、
あたかも自分の手からこうパワーが出てるような、ハンドパワーみたいな感じで、うちのおかんに、
おかんにね、ジャスミンに
浮かしたこともないのに、僕はまだ。
そうやね、まだね、自分でも子供でもまだ浮かしたことないのに、
実の息子ですら浮かしたこともないのに、どこぞの知らん小学生が4人がかりで僕のおかん浮かしてるわと思って、なんか俺ちょっと複雑
な気持ち。複雑やね、自分のまあ発生源じゃないですか、おかんって。
そうですね、
自分の発生源を
マザー
ですね、マザーですかね、はい、それを知らん小学生が何かのハンドパワーで浮かしてると。
そうなんですよ、
もうふわふわなのね、
なんかね、
うん、
複雑ってこういうことなんだって、その時初めて。
なるほどね、複雑の意味を知ったよね。
そうなんですよ、なんかね、よく分かんない感情で、
うんうん、これを複雑というのか。
そうそうそう、
じゃあ分かると。
そうそう、なんやろと、
うん、
なんか嫉妬にもこんな、なんか歪んだ嫉妬ってあるんだと思って、今でこそ今振り返りますけど、
ね、あの嫉妬プラス、ほんでなんか得意げにやってるおとん、うん、それで子供たちは喜んでるわけですから、それで喜ばしているとも言えるじゃないですか。
そう
です、だからすごい複雑やと、
で俺はもうなんか全然それを理解できなくて、ただ心がもううわーなってて、
うん、
もう全然行きたくもない、うん、あの神社に、神社のどんぐり拾ってくるわっつって、
急に
謎の嘘ついて俺一回外出ましたからね、
ちょっと神に会いたかったのかもしれないですね。少しは少しはなんか会いたかった
ら、ものすごい
求めて、強烈な不安と複雑がやってきて、ちょっともう神の近くに行くしかない。避難、
避難、
ちょっと避難って感じ、避難ですよね、うん、
神社行ってくるわって言って、俺そのまま
行
って、
ね、
でもおかんはおかんで、うん、今思えばなんかねちょっと物悲しそうな、浮いたまま
行ってらっしゃい、
おかえりって言って
た、僕の顔もね、あそれも気まずいね。
気まずいでしょ、
おかんを浮いてる、浮いてる、浮きながら子供に、うん、おかえり
シュールでしょ、
あの帰ってきたのは自分、なんかどっちが帰ってきたのか分からへんよね、どっちもなんか出かけてもモテるって感じやもんね。
そうなん
ですね、すごいですね。ちょっと人格的にそこで、うん、何でしょう、もう世の中って夢だって言ってさ、もうなんかあるかもしれないですよね。
あ、なるほど、
世の中とか現実っていうのは、うん、いつだって夢さっていうものがもう精神メンタルをも支えてるんかもしれない。だからマグマンペイが芸人になるとって、そんな現実だったもの、
うん、
私の人生はそんな現実だったから、うん、何せ一あのどっちかというと現実を謳歌するためには半分ぐらい夢っていうぐらいがちょうどなのかなぐらいのね。
確かに、
じゃあ次回もうちょっと深くいきましょう。